2. 令和5年新春座談会、未来の和光市、住み続けたいと思う魅力あるまちづくり。座談会で肘掛け椅子を丸く並べて歓談している写真が3枚あります。和光市に住む若者、外国人、子育て世代、高齢世代など、さまざまな世代や立場の方をお招きし、これから先住んでみたい、住み続けたいと思う魅力ある街となるために必要なことは何か、時代の変化に対応した魅力ある街づくりのために必要なことなどをお伺いしました。ひとみりん、市内在住の中央大学国際経営学部の大学生、白子小学校、大和中学校、和光国際高校卒業、令和4年度成人式実行委員会の副委員長として活躍中。大学のゼミではまちづくりを学んでいる。バタライ・ビノド、ネパール出身、日本に住み始めて19年、理化学研究所の友人からの紹介がきっかけで、2017年に和光市に転居。東京外国語大学博士後期課程卒業。現在は気象大学校で非常勤講師、また建設会社に勤務。海外の方の翻訳などの支援を行っている。加賀美咲恵、2020年に和光市に転居。現在育休中で1歳の息子と夫の3人暮らし。ワピアマママルシェの運営や和光市広沢エリアマネジメント広報部で市民記者などのボランティア活動を行う。山川由美子、市内在住歴27年、特定非営利活動法人みんなで元気の代表。介護保険をなるべく使わないで地域で長く元気に過ごしましょうという理念を掲げながら、元気な高齢者の方の支援を行っている。和光市の魅力について。加賀美咲恵、以下加賀美。加賀美さんの顔写真があります。和光市は子育て世代が多い印象を持っています。子育て世代包括支援センターで開催している同月生まれの子どもたちを集めたママ学級に参加したのですが、参加したママ同士で今も仲良くしています。子育て世代が多い分、ネットワークを作りやすいなと感じています。また和光市駅を中心に薬局、病院がコンパクトにまとまっていて便利。都内と違って駐車場もあるので車で移動もできるから、子供がいる身としてはありがたいと思っています。都心へのアクセスが良く、都内勤務の私たち夫婦にとって便利だったことも魅力の一つです。バタライ・ビノド、以下バタライ。バタライさんの顔写真があります。東京からも近くて交通の便も良いと思っています。公園や緑が多くて子供を連れて行けることも嬉しい。最近は人も優しくなってきたと感じていて、以前はネパール人だけで交流していましたが、今は日本人の方から会いましょうと言われたりします。これからももっと仲良く、できることがあればお互いに助け合っていければと思っています。山川由美子、以下山川。山川さんの顔写真があります。和光市に住み始めた頃はイトーヨーカドーもなく、田舎っぽい印象がありましたが、子供が自然が大好きだったので、都会っぽくない和光市は子供にちょうど良かったと思います。私の住んでいる地域では人を受け入れる雰囲気があってとても良いですね。 NPO の仕事を通して感じるのは、若い方は頑張っているし、高齢者は元気という印象です。和光市は何かしらの特徴がすごくあるわけではないですが、住み心地の良い町なのかなと感じています。 瞳凛、以下瞳、瞳さんの顔写真があります。少子高齢化が本当かと思うくらい子供が多いです。白子小学校も大和中学校も児童生徒がたくさんいて、市内には公園もたくさんありますし、児童センターもいろいろな場所にあったので、毎日楽しく遊んでいました。あとは交通の利便性が良いことですね。都心に行くのにルートの選択肢がたくさんあるので、都内に出やすいです。20歳頃が一人暮らしを決断する時期かと思いますが、私は和光市よりも住みやすい町ってあるの？と思うくらい。一人暮らしをする理由がなく、住みやすい町だと感じています。柴崎光子市長、以下市長。市長の顔写真があります。私が生まれた時は畑ばかりで、有楽町線もなく、東武東上線しかなかったので、便利な印象はありませんでした。皆さんからアクセスが良いと言われますが、昔は何もなかったんです。それが東京外環自動車道ができたり、有楽町線と副都心線が開通したり、交通が便利になっていく中で、和光市の知名度も上がってきました。市民意識調査によると、約8割の方が都心への交通の便が良いことを挙げているほど、アクセスが良い街だと思います。和光市に力を入れてほしいこと。バタライ、子育ての支援がもっとあると良いと思います。外国人の立場から見ると、情報がもっと欲しいと感じています。また、外国人と日本人が自然につながれるようになるといいですね。外国人として何かあったら市役所や知り合いに話せば解決することができると感じるようになると良いと思います。自分は外国人だからダメかなとならないようにしたいですね。市長、外国の方と話した際、最低でも英語で書いていないとわからないと言われたことがあります。子育て支援のパンフレットなど、日本語が読める前提で作られていますが、そこから改めて考えなければいけないですね。バタライ、外国人の子育て支援に力を入れている市に、外国人が移り住んでいたりもします。将来的なことも考えて、和光市も今から力を入れていった方が良いと思います。鏡、市役所の手続きは、紙での情報が多いと感じています。出生届を出した際に書類をもらいましたが、0歳児を抱えながら書類を読み込むことが難しかったです。せっかくいろいろなサービスがあるのに、サービスが使えるようになるまでのプロセスが難しいですね。瞳、現在、練馬や池袋を拠点に音楽活動をしていますが、練習場所が枯渇しています。和光市には公共施設で練習できる場所がたくさんあることを知りました。ホームページから調べて申し込みに必要な書類をダウンロードはしましたが、手続きが複雑で申し込みにまで至りませんでした。手続きが簡素化されて、またオンライン上で申し込みや予約ができると便利だなと思うので、ぜひお願いします。市長、市民の中には紙の情報が良いという方もいますので、手続きは紙とオンライン、両方できるように改善していきます。山川、公民館やコミュニティセンターを利用するには団体登録が必要で、個人の方が利用することができません。個人で使いたい、部屋が空いているのにどうして使えないのか、という声をよく耳にします。鏡、市のホームページに関してスマホサイズになっておらず、見づらさを感じています。また、ページ数が多く、古い情報も残っているため、知りたい情報にたどり着くまでに時間がかかってしまいます。魅力あるまちづくりのために、瞳、国際経営学部に在籍していて、学部の半分ぐらいは 外国人や帰国子女の方ということもあり、英語の勉強をもっとしたい、外国の方とのつながりを持ちたいと思っています。外国の方とフランクに集まれる場所があると良いですね。バタライ、理化学研究所の方は日本語ができない方もいるので、英語を勉強したい日本人と日本語を勉強したい外国人がお互いに教え合えるとベストですね。鏡、子育て支援について私自身ファミリーサポートセンターや緊急サポート事業に登録していて利用したこともありますが、ママ友と話をするとそういった制度を知らない方もいます。働いているとそこまでの情報にアクセスすることが難しい方もいて、情報を知っている方、知らない方でばらつきがある気がします。せっかく良いサービスがあっても全体に浸透しておらず、もったいないなと感じています。バタライ、外国人にも情報が届かないんです。もっとアピールすると良いと思います。山川、私は高齢者支援を行っていますが、全国的に見ると和光市は高齢者が少ないです。しかし今後高齢化が進んでいくことを考えると、若い世代の方が多く住んでくださると嬉しいと思っています。そのためには子育て支援をしっかりと取り組んでほしいです。高齢者に関しては元気でいられる時間を長くしていくのが理想です。地域や社会とつながれるような働く場所、生きがいがあると良いですね。特に男性の方が現役時代から地域につながるような場所があると良いなと思います。市長、今まさにそういった週に1回とか1日数時間でも何か仕事やお手伝いができるような仕組みを作り始めているところです。鏡、働く環境という話もありましたが、最近は在宅ワークが増えています。夫婦二人で家で仕事するのは大変なので、行政、民間にかかわらずコワーキングスペースやシェアオフィスがもう少しあればとは思います。市内でそういった場所があると嬉しいです。またインスパイアードラボ中のような若い経営者を目指している方が集まれるようなところがあって、そこで法人を設立するといったことにつながっていくと良いですね。中、インスパイアードラボ、SAP ジャパン株式会社と三菱地所株式会社がオープンした社会課題を解決する新規ビジネスの創出を目的としたオープンイノベーションのためのコラボラティブスペース。中終わり。山川、公民館やコミュニティセンターでもそういう活用ができないかという話もあります。でも個人利用できないという問題もある。せっかく Wi-Fi が使える環境もできましたし、既存の場所でそういったことができると良いですね。瞳、学生の立場としてお伝えしたいのが、市民祭りや各地の祭りやイベントの運営は地域にずっと住んでいる方が多く、新参者が入っていくには勇気が必要なイメージを持ってしまいます。そのようなイベントに学生が開催する側として入れたら楽しいなと思います。今、成人式の実行委員をしていますが、学生としてそういったイベントができることは素敵だと思うので、学生が行政と関わってできるイベントがあればやっていきたいです。市長、市が連携している大学に声をかけることが多いのですが、市内に住んでいる大学生で興味のある方は他にもいるはずとも思っています。お話を聞いて、課題は情報の提供や声のかけ方だと感じました。市の情報発信ツールが少ないので、それを変えなくてはいけないですね。山川、今年、和光市駅前でイベントを行う予定があり、駅前ステージを使いますが、手続きがやはり面倒でした。 いろいろな課を経由していかなくてはいけなかったり、市の職員の方も変わっていくので、担当者の方も手続きの方法がわからなかったりすることもあり、ワンストップで相談できる窓口があればと思います。バタライ、学校の情報や病院の情報などももっとあると良いですね。日本語ができる方は大丈夫ですが、例えば救急車の利用でも、日本語がわからない方は必要がない時でも呼んでしまうという話も聞くので、そういう情報も教える必要があります。また、和光市は農家が多いので、農業体験などもあると嬉しいです。外国人が楽しみながら農家の方とのつながりもできるのではと思います。瞳、和光市は建物や施設のハード面は充実しているのに、ソフト面が追いついていない気がしますね。もっとコミュニティを作っていくということができれば、より良い和光市になると思いました。市長、皆さんのお話を聞いて感じたのは、世代間のつながりがないこと、学生、子育て世代、高齢者、外国人など、それぞれがつながっていないので、すべての方が世代や立場に関係なく集まれる場所を作らないといけない。様々な方が集まって、共通する何かが見つかったり、仲良くなったりする中で、コミュニティに発展していくと良いですね。それが結果的にずっと住み続ける中で、和光市は何が良いの?と問われた時に、なんとなく、すべての世代が仲が良い、という魅力になると思いました。市役所の職員の連携についても、困っていることがあった時に、スピーディーに市民サービスをきちんと提供できることが大事であると思いました。また、学校と社会の連携について、何かの時に声をかけるのは、小学校や中学校になってしまっています。高校生や大学生は、義務教育ではないから、どうしても外れてしまいますが、彼らの方が動けるし、体力もあって、アイデアも豊富なので、その世代とも一緒にうまくやっていくことが大事だと感じました。みんなをつなぐワクワクふるさと和光は、第5次和光市総合振興計画策定にあたり、市民参加の取り組みを通じて、市民と行政とで思いを共有し、打ち出された将来都市像です。いろんな人や物事がつながる中で、期待と愛着が感じられ、住んでよかったとみんなが思える和光市を目指します。図、第5次和光市総合振興計画の冊子より引用されたページです。みんなをつなぐワクワクふるさと和光の文字の下に、老若男女が手をつないで輪になっている絵があります。図終わり。和光市の魅力ポイント。お出かけにとても便利。東武東上線、東京メトロ有楽町線、副都心線、東京外環自動車道など、交通の利便性の高いことが特徴。また、2020年にオープンした駅やプレミエ和光が新たなにぎわいを生み出しています。写真、和光市駅南口駅前広場。南口駅前広場から見た和光市駅と駅やプレミエ和光です。写真終わり。和光市の魅力ポイント。自然や公園が多い。緑や湧き水が大切に残されています。県営和光樹林公園をはじめとし、市民の憩いの場となっています。写真、樹林公園。樹木と芝生で緑いっぱいの公園です。写真終わり。